レコーダー使えんねやろ。2013年から使えませんって書かれてんねんけど、使えてるからな。
ああ、13年。
だから、プログラムしてる人が魔改造してるとしか思われへんけど、マイクロソフトの中に有志がおるっていうことかなってぼんやり思ったりしてるんですけどね。
うん。
うん、はい。どうも、こんにちは、こんばんは、リクです。
はい、こんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
暑いんですか、寒いんですか、よくわからないですね、今日。
受けてはいますよね。
そうですね。結構風があるんでね。
そうね。
ま、網戸にしてると寒いんですわ、うち。
仕事帰るときに、なんか午前中とはえらく打って変わって、風が吹いてて。
ああね、やっぱ。
ちょっと湿気を含んだ風が。
台風が来てるんですかね。
台風か。うん、
台風ですよ。台風
そんな季節やね。
そうですよ。どう動くかわからないんで、あ、来週の天、あの週間天気予報が大阪なんか全部曇りマークでしたよ。
ああ、まあ明日とか結構天気悪い。
もう悪くなるみたいですよ。う
ん、ねえ。
スカイプがマイクロソフトの傘下になってるっていうので、驚いた我々。
うん。
でございますけれども、うん、いつの間にって言うて調べてみると2011年だったっていう。
もう遠の昔になってますね。
ね。
気づいてなかっただけっていう。
えらいこと。そうですね。はい。もう、いつの間にかゲイツの野郎にこうね。
そうそう、乗っ取られてる。
乗っ取られてたっていうね。怖いですね。
まあでも、LINE よりはいいよ。
好きじゃないね。
あのね、僕ね、毎回言うんですけど、
はい、
あの、日本人の、なんか和製英語発言ってね、僕ね、なんだと思うんですよ。
LINE。
あの、語尾って何で上がるんですかね。
あー、それはでもほら、ほら、よくある、昔からじゃない、あの、エセ英語で、あの、私英語わかりません、みたいな感じで。
だってね、あの、なんかね、
はあ、
パンツはいつの間にかパンツって言うじゃないですか。
あー、そうっすね。
クラブもいつの間にかクラブじゃないですか。
そうっすね。
だからね、あの、ちょっと、あの、同じ言葉でも、新しいよっていうのを、なんか意識させるときに、語尾を伸ばしたがるのは何ですかね、あれは。
ケバブはどうなんですかね。
あ、でも、ケバブって言いそう。なんかそれってありそう。なんか、聞いたことあるような気がする。英語じゃないけどね。
なんかね、そうですね、語尾上げ張りますね。
あれなんだそうな。関東の方の、あれですか、関東弁の流れなんですかね。関西って語尾下げるというか、その、上がらないじゃないですか。
関西は基本的に、そうやね。上がれへんちゃ上がれへんか。
あの、語尾はそうなんですけど、あの、イントネーションが、あの平坦なんですよね。
うん、まあ確かにかも。
よく言われるのが、ね、あの、姫路って言うじゃないですか。
姫路。は
い、あれも、あの、最近では、あの、国鉄は、
うん、
あの、姫路って言うんですよね。
そう。
あれね、
そこまで注意して聞いてないわ。姫路行き乗れるけど、うち地元駅から。
自動音声で、
うん、
なんちゃらかんちゃらかんちゃら、英語でね、あの、姫路とかって言うんですよ。
うんうんうんうん、
でもね、車掌さんは、
うん、
次は姫路、姫路。
これはね、全国的に中川家0時のネタをね、見てはる方なんかよくわかると思う。あのまんまですから。
まあでも本当ね、阪急は何とわからんな。
今日わかんない。
今日されちゃいます。京都駅、18時18分、パスパス言ってますね。
たまに桂川のイオンシネマに行こうと思って、桂川方面に乗るじゃないですか。
うん。
たまに間違えてはるね。
あ、そうなんですか。
うん、普通電車に乗らなあかんから、桂川に乗ったらたまにね、一個飛ばしかけて、間が空いて、すいませんも言わんと、もう一回、もにょもにょ駅の名前いいよね。
あ
これ、駅の数多いから間違えよねやろな、思いながら、なんかこう。
新しい駅も用意できるしね。
そう。
あ僕も本当、京都線の駅って、
うん、
阪神、じゃない、梅田があって、重曹があって、
うん、
よう分からへんけど、高槻とか、茨城とか泊まって、最後に、
そうっすよ。
まあまあ、 河原町に着くんやろうな
って。茨城、高槻、長岡天神。
ああ、止まるね。
うん。止まって、カラスマの方に行くんかな。
そう、最近は大宮止まらない。まあ、最近というかもう、だいぶ前から、大宮止まらないんですよね。うん、僕が大学の時は、
止まったね。
止まってたんですよ、大宮。
止まってたと思いますよ。
おっと、大宮だって言って降りたら、うん、駅前にね、京都王将の発祥の地があるからね。大宮店があるという。
そうか、そうか、そうか。
そうなんです。
そうですね。いや、でも本当、この間、ていさんの餃子ですか？
あ、ていさんの餃子。
懐かしかったですよ。
ね、
食べたくなりましたね。
あの人ね、なんか愛嬌があるんですよね。
いや、良かったですね。
あと自分のことていさんって言うんですよね。ていさんね
えていさんねえって言ってはってね。そうそうそうそう。そうよ、そうよ、
うん。でね、あの餃子ね、薄皮で。
美味しいよね。
あれね、確かね、油で、油入れる
から、ね、油入れないとダメですよ。
そうそうそう。うん、あ、なるほど、そういう作り方あるんだって作ったら、これがまたね、割と香ばしくてうまいって。
今多分あの名残が残ってるの大阪王将の、餃子かな、油入れてきちんと焼かんとダメやから焦がしやすいね。でもあのフライパンが最近はほら鉄のフライパンじゃないじゃない、
テファールですか、
テファールが多いから焦げやすいらしくって、
あかんあかん、やっぱりね、カッチンカッチンの黒い、黒光りのする鉄板で焼かんとあきませんよ。
きっとこう拭いてね、扱えるような、形のやつじゃないと。だから、その裏を変えたのが多分味の素やと思うんですよ。もう水も油もいらないっていう。
まあまあ、ええけどね、ええけど、やっぱりね、餃子は裏面がカリカリ焦げとあかんのですよ。
これがな、綺麗にカリカリに焦げるんよ。
なるんかい。
なるね。すごい、
やりよるな。
すごいね。一回作ってみ。
ほんまか。
感心するで。ビールと合うね、うまいな、って。
そうやってうまいやろな。
うちのあれやで、おいご3歳があれ一袋食べんねんで。
食いすぎや。
聞いてびっくりさ。はというか、もうほんと怖いで。
まあでもあれ、テイさんでね、テイさんの話出たから、僕調べたんですよ、テイさんの。テイさんの店、どこなんだろうから、テイさんの店、宝塚にあるんですけど、あれね、8人からやないといけへんのですよ。
なんで？
予約制なんですよ。しかも、パーティーで行かなあかんのですよ。
8人集めなあかんのか。
私みたいなね、個食が、基本な人間にとっては。
あ、そうやな。
一名様お断りですよ。
ああ、なるほど、そういうことか。
ねえ、ありました。たまにね、最近あるんですよ。一名様お断りっていう店。
ああ、あるね。あるある。
ほんまね。潰れたように。そんな店。
あれじゃないですか。行けばいいんじゃないですか。人集めてみたいな風に、多分金曜日のデイキャッチの首都大学の教授は言うと思いますよ。
ごまごま。
そういうね、子供も作ろうとしない連中はね、クソだよって一回言われたことありましたからね。僕もラジオ聞いてて。
悔しいの、悔しいの。
これからはね、ちゃんとコミューンをね、考えてないやつはダメだよ、言うて、言うてた時。
ああ、ね、顔真っ赤にして怒りたくなるな。くそー。
言いながら、あれでしょ、学生時代は何回もあの人の、こう、話を、ね、聞いて、あれしてたんでしょ、喋り方を真似しようとしてたんでしょ、あなたは。
いや、まあでも、宮台先生の言うことは、
はい。
健全な社会の発展のためには、
はい。
正論ですよ。
僕は好きですけどね。
まあ私のみたいなね。
うん。
もう、30も40もな、40も近くなって、
はい、
単身でいるような人間っていうのは社会のクズですよ。
言われました。それ言うてはりましたよ。
わかりますよ。それはクズだよ。だって、
言うてはりましたね。
社会に対する貢献度は低いよ。
うん。いわゆる、我々は存在がうんこだみたいに言われてましたから、
その時。そうだよ。だって、
ね。それで、しばらくしてから、うんこおじさんは必要だから僕はクソって言うんだよ、みたいなことを一生懸命言うてましたよ。
まあ、だってね、要は、人間が、
はい。
一がいて、
ええ。
女の人が一いて、
はい。
二になって、
ええ。
で、そっから子供が二にならないと、
そうね。
現状維持じゃないんですよ。
現状維持できないからね。
三にならないと、
そうね。
この社会は先細りなんですよ。
うん。う
んうん、子供を三人産まない、
うん。
家族というのは、
うん。
社会の健全な発展という意味では、
うん。
非常に、よろしくない。
最近、だから、ちょっと話題になってる自民党の国会議員の先生は、それを多分、言いたかったんやけれど、失敗したんだろうな。ま
あ、でもね、自民党だから批判されるっていうのもあると思うんですけど、
ああ、なるほどね。
正論ですよ、それは。
なるほど。
間違いない。うん、だってそうじゃないと、うん、国民だんだん減ってくよ。
あ
そうなると、うん、国民が減るってこと、若い若年層減るってことは、うん、要はその、年金制度の破綻、
まあ、そうね、待ったなしです。もう破綻してるけどね。
今が、肩車、また肩車になってないんでしたっけね。まあ、今はまだ、ピラミッドになってるのかな。何人でその、一人を背負ってるかですよね。
そうなるね。
まあ、確か三人で二人を背負ってるか。そうなる、ね。まだこれはピラミッドなんですよね。
あ
ただそのうち、一人で一人を、抱える肩車になって、で、もう、そうなると、次は、あれですよ、インドネシアとかタイとかの曲芸チャリンコですよ。
あ
一人で上に二人も三人もだけなのか。
逆三角形の状態か。
ねえ。無理だもんじゃ。そんな無理だ。
あなるほどな。
そうなると、日本の社会保障制度はもう破綻ですよ。もう破綻するのが目に見えてるから。
見えてるよね。
もう、いいじゃない。もう今年で破綻させようって思いますけどね。破綻させていいじゃないかも。もう、しょうがないよ。60超えてる人は諦めよう。もう。で、60未満の人は、さっきもらえないと思って、もう諦めよう、やっぱり。だって、現役負担なんで、
ああ
中には、勘違いしてる方おられますけども、
ああ
将来の自分の年金を積み立ててるわけじゃないですからね。
そうですよ。
あれは、現役負担制度は、今の我々が払ってる人が、年金をもらってる人を支えてるわけであって。
そうですよ。その年金もらってる人が、それでも生活が成り立たないから生活保護の申請を出してるわけですよ。
だな。
ほんで、それでもらってはるわけですよ。別に生活保護バッシングするつもりは全くないんだけど、うん、社会はだってそうなってるんだもん。うちの地域はすごく老人が多い界隈なんで、その辺の事情もよく、うん、知ることっていうか、もう見てしまう状況にもあるのよね、いろいろ。
今でこそそうなのに、うんだって我々の世代というか、まあいわゆる就職氷河期、
うん、
ロスジェネじゃないですか。
うん、そうですね。
ロスジェネ世代って、うん、もうここは我々10年ぐらいの世代ですよね。
そうですね。一つもいいことがなかった。そう。そっちの方で言えば、
全くなかったよね。うん、
全くだから、
で全くそうなくて、この社会に出てしまって、
そうなのよ。
希望がないわけじゃないですか。
そうなのよ。だって、あれやったもん。就職はないわ。派遣切りに合うわ。
うん。
なあ、もう、だからリストラいう言葉が始まったりしても全部俺ら世代が社会に出た頃やし、
ね、
だからそういう状況にずっとあったから、うん、いや、前ほんま会社の新入社員の子に、リクさん、ボーナスっていくらぐらいもらってたんですかって言われて、ボーナスって何って言ったことがありましたからね。
あ
漫画なんで俺知らんで、みたいな話で、って言ってやったから、だってって。
いやね、本当正社員になるだけ同じです、だった世代じゃないですか。
そうよ。ほんなら、その子は政治とかを全然知らない、あんまり興味がない子だったから、
うん。
じゃあ、あれなんですか民主党政権の時なんですかって言われたから。小泉さんっていう人がいてねっていう話から始めて。
そう、なんでも民主党のせいにすると良くないよ。
そう。その
前に、民主党が悪いわけじゃないから。
小渕さんっていう人がいてねっていう話をして、その前に小沢さんっていう人がいてねみたいな話までこう。
遡るな。
そうなんですよ。もうだって俺ら世代そうやもん。
誰が悪かったって言って、はっきり言おう。悪いのは、竹中平蔵だ。
それはね、ほんまやと思いますわ。
世の中に良くない風潮を蔓延させたのは、あの当時の人たちですよ。
あの人やと思いますよ。
なんかね、日本っていう社会が、もう悪い意味での資本主義になっちゃったっていうのは、
うん
そ
う
ね
うん、
あの当時の小泉さんの政権の時が一番ひどかったんじゃないかなと思うん
ですよ、ね。正直不思議だったのは、今働き方改革で成果主義、成果主義って言ってるじゃないですか。
うん。
もうそんな小泉さんの時から党に言うてた話で、
そうなんだよな。
僕本並べてましたから、
うん、
成果主義になっていくんやなこれから。ほんで資本主義の本を並べて、ちょうどあの辺りの本が出る前に文明の衝突がベストセラーになったのよ。ほんで文明の衝突とソフィーの世界がベストセラーになって、だからいわゆるスピリチュアルな方向に逃げ、うんようとする人と、その現実的にこれからどうなるのかって見た人と、うん、その真実、真実いう主義をね、 の部分とその資本主義がこれからぐっと 先が尖ってくるっていう風に感じてたのとで、ものすごいカオスやった時期ではあったんじゃないかなっていう風に。
そうですね、
だからまああの頃って今は俺どうなのか知らんねんけど、ベストセラーがどういう風なこう経済関係のやつが売れてるか、うん、ほら、うん、あの長谷川なんとかさん、毎年年末に2014年何々はどうなるみたいな本出してた人がいたりね、
うん、
いつもこのおじいちゃんの本毎年この時期出るなとか思ったり、あと、広瀬なんとかさん、名前が出てくれねえや、全部 名字しか出てこねえや、なんかその辺とかをボソボソ置いててもやっぱそれがパタパタよう売れてたんやけどな、あの頃は、なんかみんななんかどっかに助けを求めてた部分があって、中そう物をきっぱり言うっていうので小泉は人気があったっていうね、だけど竹中平蔵さんが実際は経済関係はごちゃごちゃやってたからおかしくなっていって、でここに来て働き方改革でまたあの人の名前が出てくるっていう、
ほんとしょうもない
わ、どうなんだろうなって思いましたよ私は、この間 NHK 出てはったみたいだけど、
ほんとしょうもないよ
ね、そう思うんですけど、まあそういうしょうもないあの世の中なのかどうなのかっていうのはみんなあると思うんですけれど、そんな中最近富蔵さんはなんか映画見たの？
映画はね、
はい、
私はあのゴリラが大暴れする映画見ましたよ。
あれですね、ドゥエイン・ジョンソンさんと心をゴリラが心を通わせるやつですね。
そう。
僕ね見損ねてるんですよ。
まだやってますよ。
あれで見損ねてるん
で。意外とやってますよ。
そうやね。なかなか時間が合わなくてな。僕は行かれんわ。っていつも思う。じゃああれですね。あの、可愛いウサギちゃんが大暴れする映画を見てないんですね。
ああ、なね。ちょっとなんだかんだで、私今、あの、不動産屋巡りとかしてるんで、なかなか時間が取れなくて。
なるほど。
本当はあの、2本3本、2本ぐらいまとめて見たいんですけども。見てないですよ、ピーターラビット。
ああ。
まあでも、私の知ってるピーターラビットとはやはり違うようですけどね。あれって。
あれってどういう話なの？
ピーターラビットですか？
はい。
もともとは、イギリスの、なんつったかな、田園地帯に、
はい。
舞台にして、ピーターですよね。
うん、ピーター。
うさぎのピーターの、家族とか、
はい、
ちょっと名前今すぐ出てこないですけど、カエルとか。
ああ、カエルいましたよ、カエル。
アヒルとか。
アヒル、いました、いました、アヒル。
うん、そういう動物たちが、
はい、
面白おかしく、暮らす話なんですよ。
はあ、はあはあはあ、
うん、最近日本でも、日本でもっていうかどうだ、グランフロントで、
はい、
あのピーターラビット展があったんですけどね、去年から。
はいはいはい、
うん、結構、日本では昔から、ピーターラビットって、馴染みがあって。
図書カードくださいって言ったら、図書カードの絵柄はほとんどがピーターラビット。
そうなんですよね。
可愛らしいね、絵柄じゃないですか。
うん、あの、ピーターが、人参を、細長い人参をカリカリカリってかじってる。
そうそうそうそう。
あの絵柄でしたよね。
あの絵とか、こう、お母さんがね、鍋に、
うん、あ、そうそうそう。
こうね、あれしてて、あの、そこに、こう、うん、お嬢ちゃんたちかな、ピーターの妹たちですよね。
うん。うん、
あの子らが、こう、あの、お料理のお野菜を入れようとしてたりするやつで、僕が働いてたとこのアルバイトの、お昼のパートさんやな。パートさんが、うんうん、これって、あれですよね、毒入れてるみたいって言ってた。
おーい。
もう、大丈夫かって思いましたからね。
まあまあまあ、もともとは、絵本なんですけども。
絵本ですよね。
うん。結構ね、
はい、
作者の方が、
はい、
絵本で、まあ、女性が作家やるっていうのが珍しい時代だったんですよね、当時のイギリスでは。
女性なんですね。
そうなんです。書か
れた方が。ビアトリックス・ポーターさん。あ、本当だ。ヘレン・ビアトリックス・ポーター、うん、
そうなんですよ。女性の方で、
うん、
で、移り住んだその地域をモデルにして、うん、いろんな作品をお書きになってるんですよね。
あ、ははは、
うん、
これって、あれなんですね。今、あらすじだけざっと見たんだ。
うん。
やっぱ擬人化されたウサギの家族の話なんですね。
そうですね。
だから一応擬人化で正解なんですね。
うん、あ、正解です、それは。
あの映画の確か、マクレガーさんがあんな擬人化されたウサギって言ったような気が濃くあんねんけど。やっぱ擬人化されてるなと思った
んや。マクレガーさんというのはね、ピーターのお父さんを、
そう。
パイにしてしまった。
僕、予備知識なかったから、そうやねんね。お父さんが畑に生えてたとこを捕まえて、
そう
マクレガーさんがパイにして、へえ、うまそうだなって言って食ってたね。
で、だから、その、親の仇なんで、
親の仇、ね、
ピーターのお母さんは、マクレガーさんのところにだけは行ってはダメだよって言うんだけど、ピーターはバカだから行っちゃった。で、猫に追い回されたりして、えらい目に遭うんだ。
ね、うん、猫とかは全然出てこなかったんですよ、
マクレガー。猫は出てこなかったんですね。
マクレガー家から猫は出てこず、マクレガーさんがクワを持ってピーター追いかけますんで。
うん、そう。そうなんだ。
うん。マクレガーさんが芝刈りしてるんですよ、ガーって。ガーって芝刈りしてて、裏から、ピーターが行けるぞ、みたいな感じで、こう。
そう。
友達の、子かなんか、もう一人のウサギちゃんと一緒に入って、野菜を一生懸命盗むんですよ。
う
ん、
そうね。
で、このマクレガーさんは、あれなんですか、絵本では、心臓発作で急死したりしないんですか、はい、
しません。そんな話知りません
。しない。おかしいな。あ、そう。
まあ、不思議な改変がされてますよね。
あと、ピーターは人間の女性にぞっこんっていうのは
僕が知る限りは知りません。僕も全編読んでるわけじゃないんで、もしかしたらあるのかもしれないけども。
画家を目指してるんやけど、
うん、
ピカソの絵みたいなを描く女の人がいて、
うん、
その人にピーターめっちゃ可愛がられてるんですよ。
違うな。あそういう人間と戯れる話はね、おそらくなかったはずですね。
その人と一緒にご飯をもらったりいろいろしてるんですよ、ピーターとか、近所の動物たちは。彼女はもともと都会で結果が画家として、結果が出なかったのか何かかでそこに移り住んできて、で、一日中絵描いてるから何の仕事してるのかわかんないんですよ。
どっちかっていうと、
うん、
まあもう、あれ、姿なんで、その、ピーター・ラビットを描いた、その、作者の方のイメージですね、それは。
ああ、なるほど。
うん、
ね、この自然、素晴らしい自然の中で、自然のままに、生きてる動物たちは素敵って言ってる、そのピーターが服着てるんですよ。
うん。
自然のままじゃないじゃないかって、見てる側は。
どっからって見えてるかわからない、あのベストね。
あれ、お父さんの、片身ですよ。
なぜかね、だからそのどっか、それをどっから手に入れるかわからないじゃないですか。
あ
そこの動物家の経済はどうなってるのかという。いや、それはね、結構不思議で、どっからこいつらはその文明のいろんな道具を手に入れてるのかっていう。
文明の利器ね。
うん、なんかね、ちゃんとランタンとか炊いて、
そうやったね。あったあった。
うん、ただ、おそらく、物々交換によって成り立ってる社会だというのは、らしいんですけど、ただ、文明の利器が一体どっから手に入れたのかっていう。
そうやね。で、なんか、まあ、クレガーさんが、ピーターらを追いかけ回してたら心臓発作で倒れるんですよ。
あら、まあ。
ほんで、ピーターが、ん?倒れたぞってなって、ちょっと寄っていって、
うん、
マクレガーさんの目をピュッて開けるんよ。ほんで、指で続くんよ。プニュッ、プニュッ
て。なんちゅうやつや。
ほんで、やった!死んでるっていう。
おーい。おお。
この畑俺たちのものだって、勝利宣言するところが。
おらへんかったら畑もできんやろ
う
ね。
そうなんですよ。
ほんまに。
勝利宣言をするところがオープニングですよ。
むちゃくちゃやな。
ほんなら、突然場面が、ロンドンに、ロンドンのあたりに転換して、
はあ、
神経質そうな男の人が、おもちゃ会社で偉そうにしてるんですよ。
うん。
まあ、言うたらコンビニのマネージャーみたいな感じっすわ。
はあ、
コンビニに来る、 あの、マネージャーさん、出向で来るマネージャーさんみたいな感じで、ここもうちょっとこうして、みたいな方が、こと言う人。
なんだっけ ?SA でしたっけ、
あ、そうそうそうそう。
ショップアドバイザー。
そう、そんな感じの。うん。で、あの、その人が、マクレガーさんの遺産を相続することになるんよ。
は
あ、うん。でも、あの、マクレガーさんは王子さんで、全然、あの、会ったこともなかったと。マクレガーさん自体が人嫌いで、あの、田舎に住んでるから、
うん。
うん。せやねんけど、まあ、身内あいつだけやから言うことで、どうも遺産相続の手続きだけはしてたらしくって、家が転がり込んでくると。
なるほどね。
でも、そいつは僕都会人だからそんな田舎興味ないみたいな感じで。
あ。
で、まあ、家売りに行くから、どんな家だけ見に行くわ、いう感じで見に行ったら、
うん。
うん。あの、ピーターたちがパーティーしてるんですよ。ヘイとか言う
おお、
ええ、もう畑も荒らしまくってさ、うん、全然その畑で作物育てようという気がないピーターはもうめちゃくちゃ捨てるんですよ。
まあまあ、耕すと俺なんだらそうなりますわな。うん、
あの、人参とかが天井に刺さってるんですよ、僕に。
むちゃくちゃやな。ほんま。乱暴老好き、ここに極まりやね。
ここに極まりですよ。とにかく、なんかもうめちゃくちゃしてる中、あの、その彼と、あの、ピーターの死闘が始まるんですよ、そこから。
ああ。
え、いらんって言うてた家やのに、隣にちょっと可愛い子ちゃんがいたもんだから、
なるほど。
惚れちゃうんだよね。
ああ。
ええ。ほんで、あの、住むことに結局しちゃって、
うんうん、
ところが、ウサギとしては、あの、自分可愛がってくれてる、あの、レディーまで、人間のレディーまで、取られてしまうわ。あの、一回手に入れと思ってた畑も取られてしまうわ
ね。気に入らんわ。お前のもんちゃうやろね。ほんま。なんちゅう話やね、
そういう話っす。
むちゃくちゃやな。
ええ。だから、こ見てて、どこまでが原型で、どこまでが原型じゃないんだろうって。
うさぎは、サイズはうさぎなんですか？
サイズうさぎ。
ああ、それはうさぎなんやね。
うん、サイズうさぎ。なんですけど、この街から来る、マクレガーさ
ん
は、問題があって、ブルーベリーを食うと、アレルギー、発作を起こすという設定がございまして、
うん、
ピーターたちが、パチンコで使って、バーンって撃つんですよ。あの、攻撃するんですよ。
おらららら、う
ん、なかなかね、ハラハラするで、いつあれが口に入るんやろうと。
着でしょるな。
そんな映画っすね。だから、あの、うさぎに入ってきて欲しくないから、あの、うん、電気ショックの網を仕掛けたり。
ああ。
やねんけど、あの、それを逆手に取られて、マクレガーさんが電気ショックを食らったりとか。
ああ。
そんな感じで。まだ言うとくけど、富蔵さん、これ、前半の話やから。
はあはあ。
大丈夫、大丈夫。あの、マクレガーさんはあのうさぎを何とかするために、あの、序盤ですでにダイナマイトというものを手に入れてるから。
ダイナマイト。むちゃくちゃ。
まあ、どう使うかはぜひご覧いただく効果と。
うさぎ殺すのにダイナマイト。
ダイナマイト。
家が吹っ飛ぶわ。
あの、相談しに行くね。近所の街の人に、最近そこに越してきたんだけど、動物の被害がひどいと。
なるほど。
ね、あの、駆除したいと、動物を。
うんうん、
駆除したいんだけど、ってうちの畑とか荒らされるから、何が一番いいと思うって言ったら、うん、そのショップの店員が、それはダイナマイトだよ。う
ん、頭悪いなぁ。普通、まだ爆竹で追い払うとかじゃないの。いきなり何歩飛んでダイナマイト。
ね、
あら、開くわ。タモリ。吹っ飛ぶわ。
もうね、あの、そういうみんな思うじゃない。
うん、
予想だにしない展開が待ってるから、ぜひ。
なるほど。
はい。あの辺の、こう、だからその、そこに行き着く、そのダイナマイトを使う展開まで行く流れとか、その、ブルーベリーをこう、パチンコに挟んで、こう、ピュンピュン戦うところとかが、多分、監督曰く、うん、プライベートライアンをモデルにした。
プライベートライアン？プライベートライアン？まさかの。マジか。
これはね、どうやら、パンフレットのインタビューでもちゃんと答えてらっしゃるらしいですよ。
おー、おー。
プライベートライアンをモデルにしたんだ
よ。おー、ぶっ飛んでるな、プライベートライアンか。
ね、もう、すごく、楽しそうな映画じゃないこれ。
実際にその、戦闘シーン、プライベートライアン風味だったんですか？
あのね、戦闘シーン結構ね、あのね、どっちかというとノルマンディ上陸よりも、
お
後半の、あの、ライアン こう、と合流してからドイツ兵と戦うとこあるじゃない、うんうんうん、あの、うんうんうん、タイガー1が出てくる手前あたりの戦闘シーンに近いんだな、乗り場。
なるほどね。
うん。で、そこで、そのブルーベリーがいつ口に入るかやから、口に入ったとこ、ぜひ皆さんに見ていただきたいと僕は思ってるんやけれども。
なるほど。
はい。
うん。
もうね、
どうなるのやろっていう。
ええー、その、口、その、でも口に入るところでまた中盤なんよね。
ああ。
その戦闘シーンが行き着く先っていうのをぜひ見ていただきたいっていうふうに僕は思ってますけれど。はい。だから、なんていうのかな。うん、中盤はプライベートライアンで、あの、後半もベイブ2なんよ。
ああ、うん、ベイブね。
うん。だから全体的にマッドマックスの匂いがするね、俺の中で。
おお、えらくじゃあ、ねえ、きな臭い、醤油の匂いがする。
そうなんですよ。だから、なんかね、ハラハラするで。
なかなかあれだね、イケイケなピーターが見れるわけなんだな。
ああ、もうイケイケやね、ピーターは。
ああ。
ピーターはイケイケですわ。
なるほど。
もう、基本的に、あの、ポジティブやから。
ポジティブ？
うん。基本的に。
うんうん、
で、あの、いたずらというものがどういう事態を引き起こすかということがいまいち分かってないから、絵本で可愛らしく、いたずら好きなピーターはとかで書かれてる、いたずらの度合いが違うぞ、この映画っていうふうに。
ああ、もう同行してるわけだ、ね。
同行してるんだけど、そもそも人間が動物のことを分かってるはずがないじゃないかっていうメッセージ性があるように僕は感じたね。
ああ。
はい。そう思いましたよ。やっぱり、あの、人と動物は理解できないのかなって思うところを、あの、びっくり仰天する後半が待ってる。
分かり合えない。
あのね、いろんなことが起こるんですよ。
そんなピーター・ラビット、まだ公開中ですね。
そうですよ。あの、結構人入ってますからね。
まだ、どう思ってきてるかやな。
あの、僕がこの間遭遇したのは、映画館のロビーで他の映画を見るように待ってたんですよ。
うん。
で、ほんなら、おばあちゃんを連れてきた、娘さんが言い張って、おばあちゃんが映画好きっぽいことを言って、特に見る映画は決めてなかったみたいなんですよ。
なるほど。
で、うん、映画のこう、時間を見てはって、
うん、
今の時間だったら何がいいかしらねって言ってはって、おばあちゃんは何でもいいけどね、みたいな感じで、うーんって言ってはったから、
うん、
うん、でもおばあちゃんあんまりしんどい映画あれよねって言って、ピーターラビットどうかしらいで、ピーターラビットに入ってきはったんやか。
ほんわか、ほんわか、ほんわか。
そうそうそうそうそう。どんな感じやったんやろうなっていうふうに思いました。
アビ教官。
アビ教官ですよ。
なるほど。
だから僕が見たときは、もうだいぶ噂が立ってたんでしょうね。そっち系の映画だと。
うん。
どうもちょっと違うぞと。
うん。
だから、あの、一人で見に来てはる人とかね。
どっちか
言うと多くて。
なるほど。
あの、おばあちゃんが、
うん、
お嬢ちゃんにせがまれてきたっていう。
ほうほう。
あの、同じ列におられて、
ほう。
もう、おばちゃんがドリフ大爆笑みたいに笑うね。あははは、あははは、って笑ってんねんか。
うん。
お嬢ちゃんは絵本のイメージで来てると思うよ。
うん、うん、うん。
だから、終わってから、あの、おばあちゃんの方は、わあ、面白かったわねーって言ったんよ。お嬢ちゃんは一言、うーんって言い合ったから、
これじゃない感
が。これじゃない感が強かったと思うよ。
そうね、う
ん。どう理解していいんだろうっていう。
ああ、そうね。私も、じゃあ、可愛いウサギの大活躍するよとかつってね、あの、誘って見に行ったら、しばかれるパターンやな。
まあ、あの、見事な原作レイプやと思いますよ。
ああ、ほんまに。
うん。だから、うん、なんか、ピーター可愛いとかって言ってるカップルとかも入っていくの、僕、大阪のステーションシネマで見ましたけどね。うん、
まあね。
可愛いけど、
うん、うん。凶暴なウサギが見れるわけじゃない。
凶暴なんです。
ああ、なんかね、あの、おるおる、あの、小学校とかでも、あの、ウサギのね、小屋の中で。
そうっすよ。
えらくなんか、凶暴なウサギ。
そうそう。
おるよ、グワーとかつってなんか、周りのウサギを蹴散らしまったやつ、あんなやつやな。
そうやね。あの、だから、なんていうの、人を足止めするのに、どうしたらいいかで、足の骨を折ることしか考えてないウサギとか。
むちゃくちゃやな。ほんま。可愛くてもなんともないな。
え、可愛い感じで言うのよ。
ほんま。武闘派や、武闘派。
武闘派。
ほんまに。
ほんまに。うさぎの皮をかぶった野獣ですよ、あれは。すっごい映画やった。うん、そういう意味では。なるほどね、何がすごいかっていうと、やっぱり、その、実写じゃないですか。
うんうん。
アニメーションってまんなり動くんやね、実写の中で。
ああ。
うん。
あれは、何で作ってるんですか、アニメ。
3D アニメじゃないですか。
ああ。
うん。ほんで、もう一つ富蔵さんにはね、おすすめしたいポイントがあった。
うんうん。
絵本のピーターが動くんよ。
うんうんうん。
これもポイントなんよ。
うん。
うまいこと、あの、絵本の絵柄のピーターラビットも出てくる。
ほうほう。
うん。これが、後半に結構、ちょっと若干生きてくるんやけど、なぜこれが、この場所にあったのかっていうのを考えると、ゾッとする話やったんやけどね。
おぉ。
いやー、だからなんかね、闇の深い映画でしたよ、いろいろ。
そうですか。
まあ、なんて言うんですかね、もう冒頭のマクレガーさんが、クワを持って追いかけてくるのは、韓国映画で、斧持って追いかけてくる人っているじゃないですか。必ず。あれ。
狂気やな。
うん、あれ。だから、コクソンの国村俊。
うん。
うん。ガガガって、ふんどしで、裸で、歩いてた勢いのマクレガーさん。
ああ、うん、それはもう、あれやな。狂気の、サタン、あれやな。
うん、目が血走ってるんですよ。それが、ピーターのお父さんを捕まえて、捕まえたの、この小杉め、っていうか、
おとしな
次の瞬間、チーンっていう音とともにパイが出てくるんですよ。もうね、って、
うん。
僕、その時点でちょっとかなり引いたよ。パイにして食べちゃったよって。
まあまあ、そこはね、原作なんですよね。
原作通りだったんですね。
それもでもね、割と知らない人多くて。
知らんかった。
本当は黒い絵本とかっていうので。
あ、まあ、そうか、そうか、
そ
うか。
その話が出てくるんですよ。ピーターのお父さんが。
うん、
本当はお父さんっていうのは食われたんだよっていう、うんうんうん、なんかね、家系図みたいなのがあって、
うん。
で、ピーターのお父さんのところが鍋になって、パイになってるんですよ。
うん、
あ、っていう。
怖い。
お母さんはちょっとさ、お母さんでなんだけど、お父さんパイって言う。
いや、だからね、もうお母さんもどうやらマクレガーさんに仕留められてる臭い。
あらば。え、じゃあ、親はいない。
そう。
両方とも食われちゃったの。
みたい。
あらば。
何らかの形でお母さんもいらっしゃらなくて、どうもマクレガーさん絡みでやられた。感じますことを言ってたから、ピーター。
両親の仇なんだ。
そうやね。だから業が深いね。
そうだね。
うん。
マクレガーさん。
だから死んだ時に、やっほー死んだっていう。
まあまあ。まあね。親の仇やからな。
久々に見ましたね。やっほー死んだって言うてる映画。
そうね。うん、まあ、確かにその辺はマッドマックスやな。
そうっすね。そうっすね。
くさばったぜっていう。
だからカーチェイスのシーンがちゃんとあるんですよ。
おお。
うん。車に乗ってる、後から来る若いマクレガーさん、甥っ子マクレガーが、車に乗って移動するときにピーターたちに攻撃を食らうねんけれど、
うんうん、
そこってマッドマックスの、あれよ、怒りのデスロードの、キュリオサが乗ってたトレーラーのとこのアクションやで。
ブー
ンって、マクレガーさんがどっちかでフィリオサで、
うん、
ピーターたち V8、V8 って言ってる側やから。
なるほど。
ええ。
ウォーボーイズなんですね。
うん。何としても車の上で仕留めようってするんですよ。え、そんな映画。なんかマッドマックスです。
マッドマックス。
マッドマックス。
ねえ、かわいいウサギの話を見るとと思ったらマッドマックスになったらたまらんよな。ねえ、ほんと。
ええ。
本当に。なるほど。マッドマックス好きですわ。じゃあ見に行ったらいいわけだな。
いいと思いますね。あ、この辺マッドマックスだ。あ、ここプライベートライアンだ。でも最後、ベイブ2だ。
なるほどね。
だから、ちなみにベイブの、作ったプロデューサーさんは、マッドマックスの監督ですので。
うん。
ジョージ・ミラーなので。
ええ。
多分、その辺は結構、これはやっぱり、うん、ピーター・ラビット、これはマッドマックスに影響を受けてるなと思うので、これはロマンチックな映画なのよって言った予告は、 うんって。
そんなことだったんか。とんでもないな。
そうやで、最初の特報の時は、あの、ロマンチックな映画なのよって。愛の物語なんだって。
ああ、まあまあ、言うたな。
まあ確かにピーターがアダを撃つという点ではそうかもしれないけどね。
なるほど。
ええ、
アダ撃ち、アダ撃ち。
まあ、敵撃ちとかアダ撃ちが好きな日本人には受けやすい展開かもしれないけどね。
まあ、そうなんですかね。
ね、そんな風にも思いますよ。だからほんま、あの、僕からしたら、あの、マクレガー組とピーター組の構想みたいなのを見て。
国定長寿だ。
そうですよ。だから、まあ、本当アメリカンマフィアとイタリアンマフィアが戦うとかね、あの、そっちの系の本当なんかそういう武闘派の映画です。
あ、
いい感じに、
うん。
うん。いい感じの96分ぐらいあるのかな。
なるほど。
ええ、なるほど。綺麗な三部構成になってるし、非常に見やすい映画なんで、ね、うん、家族と見て、あの、ドン引きするもよし、みんなで笑うもよし、みたいな。
そうだね。
ええ。で、あの、大人のみんなで見て、あの、パーティームービーにしてもよし、みたいな。
うん、
あれしてほしいんですけどね、僕、これは行きたいですね、実況応援。
うん。
うん、応援上映。
うん。
がもしあれば行きたいですね。うん、ここまでの話を聞いて、どっち座る？
いやー、どっちもどっちだな。聞く限りはマクレガー一家も、マクレガー一家もなんかログでなしだし、まあ、ピーターもピーターだし。うん。
でも僕はどっちか言うと、あの展開を見る限りはマクレガー派に座りたいね。
そうっすか。まだ、まだそっち。
やっぱそっちで座りたいね。うん、マクレガー一派の方に、いつダイナマイト放つのかとか言うんだろう。
なんかね、あれですね、バズーカを持ち込んで、ねえ、こうやるとか、で、あの、ダイナマイトもヤクザの構想では、割とね、よくあるパターン。
もう、高倉健さんとかの頃とかは、新幹線大爆破っていう映画では、あれヤクザではないけどさ、あの、ダイナマイトが爆発するシーン結構出てくるじゃない？
そうですね。
山本圭さんあたりがあれかな、あの爆死するんやったかな、あの映画では。
う
ん、
そうそうそう、割とダイナマイトっていうのは、うん、一番最上級な武器ですから。
武器ですよね。うん、それをマクレガーさんが、あの、巣穴にどう仕掛けるかとかね。
なるほど、巣穴吹っ飛ばすんやな。むちゃくちゃやな。まあもう、まあまあ、ほんまに。
まあ、まあほんまに、あれですよ。なんていうんですか。みんながなぜあんなに興奮して映画の感想を言ってるのかって、ようわかりますわ。
お
う。うん、で、僕は最初まだ見に行くか見に行く前か、いろんな見たい映画が今年ほんとこの時期多いんで、
うん、
これを見ることになると、これを削らなければならないっていうので、もうどうしようと思って、ピーター・ラビットもでもなぁと思いながら、
うん、
決めたんはブラック・ラグーンのヒロエ先生が、
は
あ、あの、ガチの殺し合いを久々に見ましたと、おすすめですみたいなことを言ってらっしゃったんで、
ほ
う、これは見に行かないとって僕思いまして、
うん、なるほどね。
でした。はい。ね、おすすめ、おすすめでございます。
うん。
うん。富蔵さんは何も知らんと見に行ったらショック受けたんがどうやったんやろうなって僕思ったもん。
いやー、だからまあ、ある程度ね、その、前情報として、どうやら今回のピーター違うらしいっていうのが、
うん、
あったので、
うん、
もしそうじゃなくて、
うん、
割と、なんだね、水墨画タッチみたいな感じで、絵本立って、ほんわかみたいな、イメージの予告編やったら、僕はほんわかしながら行きましたよ。で、ひー、なんでこれってなったと思いますけどね。
富蔵さんって、どういう予告編を見たの？
ピーターがギャーとかって走り回るやつですよ。
ああ、どっちかってディズニーチックな方や。
かな？
僕も最初ね、だから、あ、これはディズニーチックな感じなんやろな、きっとって思ったんですよ。
うん、
で、そのロマンチックな映画なのよ、みたいな、愛の物語なんだとかって、あの、主演人間二人が言うてるから、だからますますディズニー要素なんやろなって、すっかり思ってたのが、ある日、映画館で見せられた予告編を、いきなりピーたちが、ヨーヨーって、俺たちピーターラビットみたいな感じで言ってるから、えって、ヒップホップ踊ってるって。これはあの、ピーターの兄弟たちと最後輪になって、イエーイって終わるのを見て、
うん、
なんか違う。
違うな。
なら途中のマクレガーと戦う時も、うん、あの空を飛んでるスズメちゃんがやられなきゃやられるマクレガーとか言ってるの。
おお。
ええ。
おお。
だから十分吹き替えでも楽しい。
おお。
どっちかというと多分吹き替えの方が楽しいんちゃうかなこれって思った。
やらかしてるんですね。
やらかしてる。うん。だからなかなか、もうぜひ応援上映向きなんで、ぜひもういろんな応援上映を最近やらかしている塚口さんさん劇場さんやってみてはどうかって思いましたね。
そうね。
思います僕は。
うん。うん、見てもいいかな。
細かいとこは言ってないんで、
うん。
うん、何がどうなってああなるのかっていうのをぜひ見てほしいかな。
なるほどね。
一番僕があっけに取られ笑ってしまったシーンはやっぱり言えないですね。
うん。
あそこは映画の醍醐味やったと思うんですよ。
か、
うん、面白かった。もう、あの、古老の地とかを見てる暇があって、まずピーターラビット見た方がいい。
おー、そうか。
古老の地は古老の地でね、よかったんよ、僕は。
あの、古老の地を見れなくて、
ねえ。
どうもタイミングが合わなくて見れなくて、
いつもなんかそんな感じで見よう見ようと努力してるのにうまく噛み合わないみたいな感じになっちゃってるよね。
で、見れないのに、
うん、
ゴーニアして、最近、あれです、あの、アマゾンのプライムビデオで。
めっちゃ見てるよね。
プライムビデオは、僕の好きな、あの、ヘンテコドキュメンタリーと、
はあ、
人形ものと、
ええ、
あとよくわからない、あの、B 級映画が多いんですよ。
あ、なんかそれ、B 級映画が多いっていうのは聞いたな。
うん。わけわからんもんが多くて。
会員に入ったのにクソ映画しかないっていう声たまに聞くもん。
ええじゃないか、クソ映画ばっかりで。あの、こういうのって割とあの、見れないっすよ。見ようと思って。
あの、だってさ、コーナーに置いてあっても買おうと思わないじゃない？
うん。
あんまり、あの手の。
僕の今、プライムビデオの、おすすめがですね、
はい、
もうおすすめされるのが、トラック野郎とか、
あ、うんうんうん、
日本のドンとか、
あ、うんうんうん、
そういうのがバラバラ出てると思えば、うんうん、ミスター・ビーンとか、
あ、
こいつは何を見てるんだってのがね、よくわかるという。
あ、だからあの、ピーター・ラビットにミスター・ビーン要素もあるんで。
なるほど。同じイギリスだけに。
このカオスな状況が、あの、アメリカ、イギリス、フランス合作なのね、あの映画。
そうなのね、フランスも入ってるのね。
カオスですよ。
謎だな。
やっぱアニメーションの国だからじゃないですか。フランスさんは。アニメーションに造形が深いっていうか、理解が深いじゃないですか、そこ、
うんうん。
日本のアニメーション大好きやし、あの、そこの人ら。
そうですね。うん、そうでね、アマゾン、あの、プライムビデオで、
はい、
県警対組織暴力っていうやつがあるんですよ、
はあ。
同じやっぱり広島を舞台にしたであろうってやつなんですけども。
映画のタイトル？
はい、そうです。県警対組織暴力。
ストレートやね。
うん。
え、それは、まあ、ドキュメンタリー？
いや、人気者の映画です。
ほう。
うん。あの、高倉、県警対組織暴力は、ヤクザ役の方を、
うん、
松方弘樹さんが、
あ、県警隊って言ったら一番上に来んねんな。
あ、まあ、そら来ますよ。
すげえな。
他にありませんからね。で、
あ、深作欣二監督じゃん。
そうなんですよ。
え、わー、
割とね、
菅原文太さんに、松方弘樹さんに、梅宮達郎さん。
そう、この梅宮さんがね、また子肉たらしいんだ。
あ、
この人がね、あの、県警隊、鈴木ボールの県警の方なんですよ。
あー、あ、ああ、県警の方なのね。
実はこの映画の、
はい、
あの、パッケージになってる、菅原文太さんは、
はい、
県警じゃないんですよ。
刑事や。
うん。これあの、地元の署の刑事なんですよね。所轄の。
は
あ。で、そこに、梅宮さん扮する県警のエリートが乗り込んでくるという。
今度こんな韓国映画やるね。
あ、そうなんですね。
うん。刑務所に入ってるヤクザ、
うん。
をすごくが、お前俺の弟やからっ ていう感じで、その同じ刑務所に入ってる若い子をめっちゃ可愛がるんよな。
うん。
で、もし、どっちかが先に出ることになった時に、俺を頼れよみたいなことを言うわけ。うん、だから兄貴君の方が頼るんかな。うん、先出んのかな。で、行くんやけど、実は、その組をかなんかを潰すために、密定で入ってたやつやったっていうので。
あ、モグラなんですね。
モグラやね。で、そこで、いやねんけど、その兄弟分のちぎりっていうのは、かわいそう、男としては惚れてしまってるから、
うんうんうん
う
ん、
どう話が転ぶのかっていう映画をやるみたい。シネマートさんでもやるんやった
ら。ははははは。
ほんまやな、警察とヤクザの癒着関係を描き出すって書いてある。
そう、これが、一筋縄ではいかない話で、もともとはその地元のヤクザと地元の所轄の刑事がつるんでるっていう話なんで、うんうん、それを浄化するために乗り込んできた、
うん、
県警のエリートが、うん、実はやっぱりつるんでたっていう。で、しかも、うん、もっと大きな絵を描いてたっていうのが分かって、
うん、
で、しかも最終的には、一番悪は、巨悪は笑うんですよ。最後はこの、うん、まあ、梅宮さんがね、もうこにくたらしくね、最後は生き残るんですけどね。
うん、なるほどな。
まあ、憎たらしい最後なんですよ。
あ、
で、そういうところをうまく描いてるのが、やっぱり深作作品だなっていう。
これは結構、あれやねね、制作過程にかいわく好きなんだね。
そうなんですよ。
ね、山口組三代目っていう、
うん、
作品の三作目を作ろうとしてて、うん、世間から非難を浴びて制作中止になったんだね。それで、
そうなんですよ。
これは、東映の側もちょっとヤクザ路線ももうやっぱり世の中の風潮から行くとまずいかと思って、警察路線を打ち出して、そういうオチに持っていくの、
うん、そうなんです。だから、本当は、会社としては意図したところっていうのはもしかしたらその、ヤクザをぶっ潰して、警察が正義の鉄を下すっていうのを見せたかったんだと思うんですよね。で、確かに正義の徹底は下したんだけども、その正義は本当に正義だったのかっていう。
ああ、なるほどね。
その辺の皮肉さを、描き出してるっていう、いかにも深作作品だし、深作監督らしいというところなんですよ。
これ、あれっすね、東映の方も、警察路線シリーズって銘打って打ち出した、世間に打ち出すために、警察当局に追い詰められる組織暴力団の末路を描くとか、
うん、
今まで警察当局の撮影の協力が得られなかったけど、今後はこれで期待できるとか言ってねんな。それでみんな、あ、これは警視庁 PR 映画で稼ぎまくってるから、警視庁ご推薦ものを作るんやなっていうノリになったらしいな、当時。
うん、うん、まあ、僕も見るまでは、そっちの方だと思いましたからね。
うん、ああ、そう。
ちょっと嫌だなと思いながら、なんかだんだんこっち方向になっていくのかなって思いながら、見たんですけども、ちょっと、切れてたっていう。
へえ。
うん。そう、ヤクザものって、ヤクザと警察ものって、なんかこういうやつはちょっとひねってやったり、まあ、単純なその、警察の正義じゃないところってのが、まあ、日本映画、昔の日本の人気映画かなって感じですよね。
韓国映画って今でも、まあでもそういう構図の描き方っていうのも、
そうそうそう、
一緒やね。
だからね、どっちかっていうと、この当時の、そういう、描き方ですよね。と、韓国映画って、なんとなく近しいものがあるのかなって。
だから、なんか最近さ、この間も犯罪都市見て、めっちゃ面白かったから、ね、まあ、あれも言うたらさ、警察の方もどぎついことしてるやん。
そうね。
かなり。
うん。
ね、やっぱあれ見ながら俺、ね、孤狼の血もその後で見て、うん、あれも役所広司さん刑事やけども、めちゃくちゃしてるから、
うん。
でもそれのおかげで、いろいろとこう物事が動いてるっていう、うん、ね、その世の中があれしてるっていうので言えば、ヤクザと憲法をちょっと俺はこのうち見ながら思い出したところがいくつかあって、だから、あ、やっぱりこれは暴対法に関しても、一言ちゃんと言ってる映画にも心の血はなってるなっていう思ったし、その問題点の方、
そうね、
どっちか取り上げてる部分があって、あ、これはだからヤクザと憲法とノリが話の部分では近いかもと思って見終わった時に思って、
うん、
だからなんかそ で、やっぱそういうノリ、そういう部分のこう、いざこざ部分の構成っていうのはすごく韓国映画の警察ものとかで多いよねって思いながら、
うんうん、
まあ、もともと向こうってどっちかというとその兄弟的な関係を結んだ人らがもつれ合うっていう映画が多いような気がするから。
そうですね。あの、割と、うんうん、兄弟分でヤクザ、表社会と裏社会っていう構図になることって、うんうん、あの、多いですね。うん、カンナンブルースとかそうだったかな。確か。
うん、か俺で韓国映画を見出したのが本当にこの最近、こう、本格的に見出したのが最近やったから、うん、アシュラはすごく新鮮やって。
ああ。
うん。だからもう、もうめちゃくちゃやったやん、あれ。うん、ほんまに。うん。それでいて、もうあの市長がものすごい悪くてよかったから、
あの、そうね。アシュラもそうだけど、うん、あの、ザ・キングっていう、これは、あの、検察の話なんですよ。
うんうんうん、
で、検察がいかに、その、うん、政権の、この政権交代、時の政権交代に左右されて動いてたかっていう、うん、どっちを支援するかによって、その支援した方の部署が、主流ファイナルっていう。
はあはあはあ、
負けた方は、もう、冷や飯食うっていう。
今年の3月にやってたんやね。
そうっすね。キャッチフレーズが、権力に寄り添えだったかな。
プライドを捨てろ、権力に寄り添え
って
書いて
た。そうそうそう。うん、そうなんですね。部長だったかな。この人が、かなりのクセモンで、でも、あの、面白かったのが、
うん、
ネタは、熟すまで寝かしとけって言うんですよね。それって、韓国だけじゃなくて、まあ、どこにでもある話なのかなって、うん、何年か後に出てくる話ってあるじゃないですか。
うん、ありますね、うん。
寝かしてるかなって。
寝かしてるかな、みたいな。うん、あこれ、寝かしてたんやろな、っていうパターン、
うん。今だっていう、今ここで出そうっていう、う
ん。え、なんで今頃でもこの話が出てきたのっていう、ふとした疑問よね。
そう、だから。
報道が出た時はカッとみんななるんやけど。
そうなんそうなん。
冷静に考えたら、え、でもこれ、時間軸的にいつ頃から知ってたのっていう。うんあるね、
それが、この、時の政権派と反政権派によって違う。ただ今だったら、大阪で森友問題を扱ったのは反政権派なのかもしれないし。
なるほど、なるほど。
でもその動きを封じたのは政権派だったかもしれないですね。
なるほど、なるほど。なるほどな。まあ、あれはどこかの誰かがまずい話やからな。どこまで、方が、また、並べ立てるのかはよくわからないけれど。
うん、そうですね。
ね。と思いますけどね、うん、僕は。うん、まあ、一回のに放ったわけやから、どうしはんのかなと思うけど、うん、まあ、信用しないよという人もおるけど、あのおっちゃん、面白おかしくしていくからな。
もう、でもね、保釈の会見があったじゃないですか。
ありましたね。
私、あれをね、前半見てたんですけど、
はい
途中でも、なんか、辛くなって、やめたんすよ、もう。何を言ってんだ、この人だと思って。もう、なんか、もう嫌って。この人の話に付き合って、あの会見集まってる数百人の人というのは、どういう思いだったのかわからないね、っていう。
今の、あれじゃない？ワールドカップの日本代表の会見に集まってるサッカーライターと同じじゃない？
そうですか。そんなもんなんですかね。
そんなもんだと思いますよ、僕は。
うん、なんかね、まあ、なんだろう、この、まあ、所詮、こういう人に付き合っちゃったんだなっていう。
うん。まあ、うん。わかりますよ。
おそらく、拘置所まで。
はいはいはいはい。
記者は団を引き連れて。
行きましたね。
意見を聞きに行った、接見しに行った、野党の方々の、胸中察しますって感じですね。
はい、奥歯に、なんか詰まったような喋り方、険しい顔して喋ってたのが、実は、その、やっぱり、そういうことだったっていう話じゃなくて、偉いもん聞いてきたっていう感じの状況ね。偉い人のおたれおえっていう。
なんか、どうせ、なんか奇想天外な話をしとったやろね。
だから話は面白いね。
まあね。ただあの人の話を持って、なんかこう、政治の 表舞台に持ち込んでいいものかどうなのかっていう。
なんて言うのかな、僕、あの人を承認喚問した与党も与党やと思うよ、やっぱり。
まあまあまあま
あ。あれははっきりね、あの、見せしめのためにとか言うてしもてる議員さんもおったから、あれやけど、うん、ね、あの、承認喚問に出てきたあの人が、こう、キョロキョロっとしてひょいっと手を挙げるところの作りとかは、ほんまに近所のおっちゃんやね。近所の飲んだくれてる、
そうそうそう、あの、
飲んだくれてて、自分の、自分が気持ちいい話だけをしてるおっちゃん。
ほんまそうね。
うん、あれですよ。
なんか、ようわからん、なんか厄介な人じゃないですか。
厄介
な人よ。あんな、あの、ね、入った、あの、天草とかの、あ、まあ、あの人はそうや、天草やけど、天崎の、あの、飲み屋とかに、おるよ、あいつ。
おるよ、っていう話よ。
くだまいとるおっさんや。
くだまいとるおっさんよ。
わしゃなーとかって言うとですね、
うん。そうそうそう、おっさんおっさん。
わしゃな、うん、お前わしゃ、あの、天皇陛下のおったことあんねんぞ、とかって、
うん。言うてるおっさんや。
わかるか、
あれやな、あの、不正規でガーファンクルのガーファンクルの方におった言うてるのと一緒。
ガーファンクル。そうっすか。
なんで不正やねんと思ったけどな。某ラジオで俺それ聞いたのって
。某ラジオ、それ誰の話、
日曜の深夜12時10分ぐらいからしてたな。
それ、有名な人なんじゃないですか？
え、何が？
あの、その言うてた人って有名な人なんじゃないですか？
言ってた人？あの、こっちで、こっちで言えば、あの、決め打ちの帝王とも呼ばれた人ですよ、
なるほど。
はい。それ以上僕、よう言いません。
ガーファンクル。
ガーファンクル。
ほんま。ねえ。
誰が、誰、なんで不正なんやろうと思うんだけどな、俺そのラジオで聞いたと
き。もうね、ええ加減せえよ。不正って。
不正。
またよりによって不正って。不正って。なわけあるかいっていう。
ほんま。なんでその居酒屋におってガーファンクルはというね。
もうね、そういうねえ、なんだっけ、あの、ジャミロクワイがジューソンってやったっけ、
あ、そうそう、ジャミロクワイがジューソンにおったいのがあるね。
そう。
あるね。
だから、あえて、梅田じゃなくて、
せやね。
梅田とか、新大阪とかの駅前とかじゃなくて、せやね。ジューソンとか。ジューソン
っていうところがな。
何やねん、それ。
でもどんな店行こうとしてん、それ、ジャミロクワイは、ね、みたいな話ですよ。
ストリップ劇場がどっかじゃない
ですか。どっかに、ね、ジューソンミュージックでも行ってたんかっていう話。
ほんまですよ。
ほんまですよ。どれは
ねえ、そういうそこを選ぶところがネタとして面白い
よね。面白いよね。
うん、それがその、うん、なあ、ほなって言って笑えるところですね。
そう思いますよ、僕。だから最後笑い飛ばしてジングルみたいな状況がね。
そうそうそうそう。
でもまあそういうラジオも減ったからな。
まあでもだからそういうね、わけのわからんネタを言っとったおっさんは、
うん、
何や知らんけど、えらい全国区になってもて、出てしまったっていう。あの、あれやんじゃん。チチンプイプイとかで、あれやったっけ、チチンプイプイで酒飲んで帰る前の、おとっさんに。
シンデレラな。
そうそうそうそうそう。
なんとかのシンデレラ。
あの、おとっさんじゃないですか。
おとっさんだな。
ええって言ったら、おとっさんで。
何これ、プイプイとかっていう。
出るの出るのテレビ出るの、
山広さん見てるっていう人やな。
そうそう。
そういう人が、安倍総理万歳って言ってたわけやろ。
あれが。
言ってみたら。
だって、ゆうたかって、所詮、保育園の理事じゃないですか。
そうっすよ。
ねえ。
そうっすよ。
それが、な、出てもたんや。
そうや。だから、キャラが濃いねんな。
濃いわ、ね。
やっぱり濃いんよな、キャラがな。うん、で、
ズズグロやねん、ズズグロ。
やねんな。で、その思想的な部分は、もう本当に右なのよな。うん、
まあね。
本当、あそこはガチなんよな。あの人の感性の中で。
だってね、歴代天皇の名前を暗唱しようとかって考えてるとか。
うん、ああ、そうね。
教育直後を暗唱しようなんて、うん、まともな人の言うことじゃないよ。
なあ。
でも、大阪の飲み屋におるかなって言ったら、おりそう。
おりそうやね。
え、飯とか、わし、ありがとう、天皇、上から下まで言えんねんぞ。言うたろか、言うたろか。もういいですよ、もうやめてください、もう。いや、言う、わ、死んでへんやろ。言うぞ、行くぞ、とかって。
そうやね。俺、しょっぱなから間違えるパターンやんな。
もう、邪魔くせえな、もう。ほんまもう。
違う、違うっていう。
うん。
最初が違う、出だし違うよ、みたいな。
何ですかね、このスタンはっていう。
日本書紀と万葉集の区別がついてないとかな。
あかんな。おりそうやけどな。
おりそうやろ？
おりそう。
おりそうや。
おっさんちゃうで、それ。ちゃうねん。
ちゃうねん。ちゃうねん。 いろんな世の中には人がいて、いろんな風に世の中は回ってて、いろんな風にお金も回ってんねやろうなっていう風に思うんで、まあ、ね、まあ、巡り巡ってどこに帰ってくるやらっていうのはね、本当思わなくもないんで、あのマクレガーさんは急死したということだけを今日富澤さんに伝えようと思って。
あのマクレガーが。
確認したかったんですよ。マクレガーさんって、ああいう死に方したの。
いやいやいや、そんな、そんなね。
あるやない、絵本でさ、ほら、最終的にマクレガーさんが、こう、発作で倒れて、ピーターたちが取り囲んで、あーってなるっていう終わり方とかも、絵本の中であるやん。その子供に、こう、死の悲しみを伝えないかんとかいうので。
一応ね、そういうのもあったりするんですよ。そういう、なんていうのかな、教育的というか。
なるほど。
というのも、人の書いた作品の中では描かれてはいるんですけども。
へー、
まあでも、さすがにマクレガーさんは死ななかったと思うな。
なんかどうもこの一作目のピーター・ラビットのお話のウィキペディアのあらすじを見ると、
うん、
最後、そのマクレガーさんに、追いかけ回されたピーターがもう、よろよろとなってお母さん、家に帰ってきたら、お母さんがベッドまでピーターを連れて、もう、だから行ったじゃないみたいな終わり方をするみたいやね、
うん、
これ。
そうそうそう。
他の行儀の良い子供たちは、夕食に豪華なパンと、キイチゴを食べてミルクを飲んだが、ピーターはカモミールのお茶を飲んだって書いてあるんだけど、全員で畑荒らすとね。
ピーターと、いとこのなんとかいうのが、
いとこの子出てた。
出てた。
うん、いとこの子。
こいつがね、悪巧みする、
ちょっと超えとんねん、いとこの子。
そうそうそうそう。
うん。耳が垂れとってな。
うん。
で、いつも、ちょっと、推しが弱いから、ピーターに言われるがままに、巻き込まれていくっていう感じだった、うん、見てたら。
このいたずらくコンビがひどくて、で、エラミに会って帰って、で、ピーターしょげて、もうヨロヨロしながら、飯食う元気もないから、薬草飲んで、薬油を飲んで、寝るっていう。もう、パタッと倒れるっていう。
そんなピーターも大人になったら、ドンファンになってたかもしれへんっていう感じの世の中でいいんですかね、今回は。
いいんですかね。
本屋であの人の方がバカみたいに積み上げられてた時に、本屋ってヤクザな商売やで、と思いながら僕、見てたけどね。はい。そんな感じで、今日はなかなかブラックな感じで、お届けしましたが、ちなみにヒソネとマソタンは富澤さん見てんの？
若干見てます。
若干見てます。
今4話まで行ったかな。
4話まで行った。ああ。
ちょっと追いかけてるんですけど。
僕は天笠さんに恋に落ちてしまったよ、7話で。
天笠四郎。
違う。違う。
違う。
主人公の天笠さん。
天笠四郎って誰でしたっけ？
天笠四郎は何やったかな。僕は天笠正彦やったら知ってんねんけどね。
これ天笠四郎っていうのが僕、頭の中浮かんできて、天国に一番近い男。そうなのか。天笠四郎。いや、そうね。なんかで急に天笠四郎ってのが頭に浮かんできたんですよね。四郎じゃない。天笠正彦。
僕は天笠正彦さんの方がよく知ってますね。
謎の男、天笠正彦。
まあ、佐野真一さんの方が面白かったかな。僕は。この天笠さんの方に関しては。
ね、謎の人ですよね。
満州の、夜の、皇帝であり、あれですね、ラストエンペラーという映画では、坂本龍一さんが演じてらっしゃったっていうね。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。坂本龍一なんですよ。
お
演じてたのは、悪い役でしたよ、あれ。
悪かったんですか？
ちょっとしか出てこないんだけど、悪かったですよ、役は。うん、
そっちに描かれることもあるし、でも、なんかね、作品、描かれ方によっては、
この人は軍部の犠牲になった人の一人やと僕は思ってるけどね。やったことっていうのかな。まあ、部下の憲兵がいろいろかましてしまった責任を取って、あれしたとこがあって、最終的に満州に行って、満州帝国、ね、まあ、帝王に近いかな。だからまあ、いろいろ知ってるんじゃないのって思うけど。
でも、軍の中での、ランクから言うと。
低いよ、この人。
だから、意外と低いんですよ、ね。本当はもっとなんかね、中佐とか大佐とかになってそう、なってたんじゃないかって思いがちだけど、あれはなんでや、あそこの位置で軍を辞めたから、注意止まりなんですかね。
失態したからですよ、やっぱり。
まあまあ、でも あの人が満州でやったことを考えたら、
うん、
あのもっともっと影響力のある位置じゃないですか。だから不思議な、
そうよ
不思議なこの位置ですよね。だから本来は、うん、そこまで影響力を持てない位置にいたのに、
うん、
あいろんなそのパイプがあった結果、
そうっすね。
っていうことを考えたら、まあやっぱり軍の中では、
うん、
ちょっと、好かれてはなかったでしょうね。
そうでしょうね。
たかだか注意不正がって言われる位置じゃないですか。う
ん、まあ
偉そうにっていう。
何者かというと、大杉栄を謀殺したのかどうかっていうのでね。
どうかっていう、
ね。で、これが、一応記録では、彼の天笠さんの部下が勝手にやったっていうことで、うん、その責任を取らされたっていうので、いろいろとこの人は軍部の方にいられなくなったんだけど、満州で世論のなぜか帝王になって、
そうね。
映画を作り、
非常に、ね。映画会社の社長やってるって。
社長やってる。ほんで、それが、もともと、日活の元になっていくっていうね。
ねえ。
ねえ。
不思議な人ですよね。
不思議な人ですよ。
うん、あれは、まあまあ、隠れ蓑だったのか、単純に映画が好きだったのか、なんか、いろんな言い方、書かれ方するじゃないですか。
見方があるね、それは。
映画が、というか、文化人だったんで、そこでこの、映画の文化を満州という新天地で根付かせようとしたっていう、言われ方もしてるし、逆にその秘密機関の隠れ
蓑
に姿勢で、そうそうそうそう、満州英満英の上がりをかすめて暴力主義にしてたっていう。
要は映画を作るからスタジオを作らないかんと、
うん、
でスタジオを作るためには建築会社が必要やと、
うん、
で建築会社とすごく仲良くしてそこと癒着して、お金を回してたっていうのもあるし、関東軍、そこにまた関東軍が絡んでくるっていうのも、ね、よく言われているわけでございますが、
ね、
だからかなり甘い汁はすすっとったんちゃうかっていうね。
甘かす違いになっちまった。甘かす、ひそねでしたね。
甘かすひそねです。僕が恋に落ちたのは。
しかし、なかなか甘かすなんて文字使わないよ、
ほんとに。よう、この名前っていうか、この名字つけたなって俺思いましたからね。
甘かすかーって。
またこれね、樋口真嗣さん絡んでるから、どこまで分かってやったんやろっていうのもね、ちょっとね、思っちゃったりもしたんですけど。まあ、
まあ、でも、今は見てるところまでなんですけども。
はい。
キャラクターとしては、
うん、
最初はあまり好きじゃない
。まあ、かもしれないね。
うん。
うん。
あまり好きじゃない感じ。
うん。
ではあるんですけど、でもまあ、かといって憎めない。
3話までいったんか。
そうですね。
ということは、あれか。イベントはクリアしたとこ見たんか。
イベント。
ほら、航空のイベント。
ああ、そう
ですね。3話かな、
うん。終わったところ。終わって、うんうん、で、他の、空
自
から。
そう、空自の、ディーパイのコーラがやってきたところで、うん、やっぱり、僕が衝撃を受けたのは、キヌツガイさん。
キヌツガイ。
もそもそもそって喋る人。
ああ。
うん。基本、ネガティブなんでって言って。
世界に おいて、
はい。
ドラゴンというのは、位置づけはどうなんだろうなっていう。
富戸さん、そろそろですよ、その話は。
ああ。
5話あたりから見えてきますよ。
なるほど。
はい。
だからドラゴンっていうのは、どの国にもいるものなのか、日本においてのみ生息しているものなのか。
僕はこれね、裏設定で竜の敗者と繋がってんじゃないかって思いながら見てます。
そうね、そういうところとか、うん、あとは竜を描いた漫画で、竜の学校は山の上だったかな。
ああ、はい、うん。はい。あれと、ダンジョン飯の方ですね。
そうそうそう。はい。あの世界では、竜ってのは、つまはじき者なんですよね。
ああ。
大飯ぐらいなだけで、
あの、
それは機械の方が、ちゃんと仕事するんで。
でも、設定的には、
6人役に立たない。
似てない。ガラケーを、ガツガツ。
そう。ボリボリ食ってるよね。
ボリボリ食ってるっていうの
は。あれまた、その、きっとね、いろんなところで回収してきたガラケー、あそこで再利用してるよね。
っていうことやろうね。
うん。わざわざその作ってるわけじゃないから。
ないから。
そう。
中古でごめんねって、甘粕さん泣いたりするんだけど。
うん。う
ん、え、っていうことは甘粕さんのペロペロペロペロペロペロはまだ、え、見たんかな？
まだ3話までですので。
4か。ペロペロペロペロペロペロっていうのがあるから。何のこっちゃか分かれへんけど、それだけ
で。ね、まあでも、レアメタル食うんだよな。
レアメタル食うんですよ。
だから、あの世界観であれば、だから、秘匿してるんですよね、一応。
はい、秘匿してますよ。秘匿してるから、外骨格を持って、外角をね、つけてるっていう設定ですから。
だから、その、表向いてはできないけど、リサイクルのためにとかって言って、各携帯電話会社とかで、回収してる、対応のガラケーは、あそこで。
そうやと思いますよ。ブックオフとかで壊れているものでもいいので持ってきてくださいみたいなの買い取りますんで言うて、ブックオフとかも言ってるじゃないですか。
うん。
あれとかも全部多分あそこ行ってるんや思いますよ。
だって、レアメタルを食わしたら、高コストだけども、
うん。
回収した携帯食わしたら、うん、まあまあまあじゃないですか。
うん。そうそうそうそ
う。うん。有効活用ですよね。
そうそうそう。
有
効活用ですよ。
メタルにするよりは有効活用ですよ。
そうそうそうそうそ
う。
う
ん。東京オリンピックメダルプロジェクトだっけなんかそんなんですけどね。
そうそうそうそう。
うん、
そうやな。まあ。
もう、ちゃんとメダル作れよ、ほんまに。
まあ、だらだら見ることをおすすめするね、やっぱり、この。
まあ、そんな感じなんですかね。
うんうん、もう、今完全に僕止まらない状態になってるけど。
あ、
また、声がね、甘粕さんの声してる、この美咲さんの声がどうも僕、かなりクリティカルみたいで、
うん、
あ、この声好きだなと思ったら、最近この人の場合が多いから、ちょっとびっくりする
んですよ。
あらって、うん。まあ、うん、そうね、7話はぜひ見ていただきたいかな。あ、はい、うん。絹つがいさん絡みで僕、爆笑したとこあったんで、
うん、
今のアニメってこんなことできるんだ、みたいな。
まあ、じゃあそれはまたお楽しみにしてお
きます。お楽しみにしておいてください。
はい、
まあ岡田真理さん脚本で、うん、脚本というかシリーズ構成等々ですけど、
うんうん、
脚本は弟子っ子の小柳さんと馬場さ
ん
っていう方が一緒についてやってて、うん、3人でくるくる脚本回してんねんなっていうのをいつも脚本を見ると、あとエンディング曲が好きで。
うん、
フランス語、
うん、
あれが、うん、あれがすごくね、聴いてて癖になる曲だなと思って。
そうやね。
そう。まあそんな感じで、ね、あんまり見れる曲が少なくって。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。テレビではなかなかちょっと見ることができないんですよ。これ、東京 MX、BS、富士、MBS、岐阜テレビ。
いいじゃない、あ、岐阜テレビ。いいじゃないか、もうね、最近はネットフリックスで見れるからさ。
ネットフリックスで見れるっていう状態。
おー、なんでもネットで見れるじゃないの。
ね、だから気になる方は、ね、ネットフリックス30日間無料なんで。
ああ、そうね。
そこを活用してですね。
あったような気がする。
もうすぐ終わるので。
ああ、そうなんすか。
もうすぐ、だって12話か13話でしょ ?1 クール、うん。終わるみたいですよ。
どうでもいいことなんですけど、
はい、
ネットフリックスって、
はい、
あれ、アドレス変えたら永遠と無料トライアルできるんじゃないのかな。あれ、謎だと思うんですけど、まあ、アドレスと紐づいてるんで、アドレス変えりゃ。
アドレスだけだったっけ？
アドレス以外何か紐づいてんのかな、あれって。
で、無料やからアドレスだけか。
不思議だなって。
アドレスを増産していくと、
いつまでも見れるんじゃねえのかと思って、あの不思議なシステムなんだろうなって。
ウィルスバスターの30日間無料永遠に使い続けるようなもんやな、それ。
ねえ、だから、なんかね、クレジット決済を事前にしとくとか、そんなん、一応決済は、かかってる、まあ僕だったら、あれが、iTunes の決済かかってるんですけど、やってはいるけど、そっちでかかるんですかね。ログインはメールアドレスなんですけどね。
ログインメールアドレスですね。
ね、まあでもそんな、名前優しい抜け穴は作ってないと思うんで、多分決済の方なんでしょうかね。
ネットフリックスプリペイドで見れるよ、本庄さん。
そうなんですか。
プリペイド、ファミリー、ファミリーマート行ったら売ってるよ、プリペイド。
ネットフリックスの？
ネットフリックスの。うん。プリペイドっけよ、あれ。
おネットフリックス専用の。
うん。
だ
ってアマゾンもプリペイドあるでしょ。
あるね。
うん。
あるわ。
アマゾンもアカウントってだって、メールとパスワード、
うん、まあまあ、そうですね。
パスワード？
パスワード。
パスワードで紐付けしてるもんでもそうやな。
変えた
らいいな。変えたらいいからな。うん、ああ、わかんないね、それは。
ね、謎なんです。
まあ、そんな感じ。いろんな謎が世の中にあるなという話で今日は終わっていきましょうか。
はい。
はい。ではでは、そんな感じで、ごきげんよう。
はい。